皆さんおはようございます。
おはようございます。
So I wanted to start off by apologizing for not doing this in Japanese.
のこれ今回のメッセージ日本語でできないのでごめんなさい。
I didn't have enough time to prepare it in Japanese this time.
今回は日本語でメッセージを準備する時間がなかったんです。
But thankfully, Nana's a fantastic translator, so I'm okay.
でも通訳がいるので大丈夫です。
So why don't we start off with prayer?
祈りから始めましょう。
Heavenly Father, you are awesome.
天のお父さん、あなたは素晴らしい方です。
And it's a joy to be in your presence this morning.
そしてあなたのこの臨在の中にいるっていうこの今朝の喜びがあります。
Lord, I know that a lot of us are really tired this morning.
今日は多くの人が疲れていることを分かっています。
Lord, we just pray for your strength and for your grace this morning.
この朝に本当にあなたの力とあなたの恵みで満たしてください。
Lord, I pray that your words would be spoken now.
そしてあなたがここで話してくださいますように。
And that you would get all the glory.
そしてあなたがすべての栄光を受け取ってください。
Lord, thank you for coming as a little baby.
あなたが本当にちっちゃな子供としてこの世に来られたことを感謝します。
And thank you for dying for us on the cross.
そして十字架でかかって死んでくださったことも感謝します。
We just pray that your message would be spoken through us now.
そして私たち通してあなたが今日語ってくださることを祈ります。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
So, Christmas is on Thursday.
クリスマスイブは今日は今週は木曜日です。
So I thought we would focus on Christmas and to understand why did all the different people come to Bethlehem.
そしてこのクリスマスにフォーカスするにあたってです。どうしていろんな人たちがベツレヘムに集まったかということを話したいと思います。
So there's two places that the Christmas story is found, and one is in Luke chapter 2, and so I thought we could read that.
2つの話がクリスマスのことに関して聖書から見れるんですけども、最初はルカの福音書のところから見てみたいと思います。お願いします。ルカの2章の1節から20節。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガラリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。彼はダビデの家系であり地筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウィゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子等を探し当てた。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
Thanks. So, do any of you ever people watch?
この中で人間観察される方いますか?
So I do it all the time.
いつも私はやってるんです。
So sometimes I go to Tokyo for business trips.
時々出張で東京に行くんです。
And I usually fly to Haneda.
羽田まで飛行機で行って。
And oftentimes I get to the airport early in Haneda to fly home, and I have maybe an extra hour to spare.
そして羽田から家に帰ってくるときは空港での、空き時間があるので あるんです。
In Haneda Terminal 1, there's a Starbucks.
そして羽田のターミナルにはスターバックスが入っています。
And it's on the second floor, and you can look and see the whole terminal.
そして2階からのすべてのターミナル全体を見渡せるんです。
So I'll often get a caramel mochaccino.
でそこでカフェモカチーノをいつも頼むんです。
And I'll sit there and just people watch.
そしてそこに座って人を観察し始めるんです。
And you always think of these stories.
で、このような話をずっと考えるんです。
So maybe there's a man, he's running really fast, and you're thinking, wow, his flight leaves in maybe 5 minutes.
走ってる男性の人を見ていると、ああ、多分あと5分でこの人の乗る飛行機飛ぶんだろうなとか。
Or you see a couple, and the girl's crying, and the guy has sort of a serious look.
もしくはカップルがいて、で、女性の方が泣いてて、男性の方がちょっと深刻な顔してるとか。
Or you see a mother with four children and she's trying to figure out how to get through the security line.
そしてお母さんが4人の子供を連れて、どうやってこの安全なところ通ればいいんだろうとか。
It's quite an entertaining pastime.
で、そこの通り過ぎるのを見てるのって結構面白いんです。
In Kobe, there's some really good people watching places also.
そして神戸でも人間観察するのにすごくいいところがあります。
Like in Sanomiya, the Häagen-Dazs is a really good place.
Sanomiya のハーゲンダッツのところはとてもいい場所です。
You see some very interesting people when you sit at Häagen-Dazs and look out the window.
ハーゲンダッツのところから外を見てると本当にいろんな人、面白い人を見ることができます。
So I want us to imagine today that we're in Bethlehem and we're people watching.
そして今日は皆さんが私たちここベツレヘムにいて、そして人を見てるっていう状況を想像してください。
So maybe it's like a street vendor or some person just sitting in the marketplace just watching people come and go.
で、例えばその通りのところに商人としていて、そして人が通り過ぎるのをずっと見てる、そんな立場に私たちがいるって思ってください。
So the first person we see coming is we see a man walking into town.
そして最初の男性が街の中に入ってくるところです。
And he looks like he's going from place to place, knocking on the door and talking to people looking for a place to stay.
で、その人はどうやらいろんなところに行き来しながら、人のドアに立ってノックして、自分が泊まるところがないかどうかを見ているようです。
But every place he goes to, it seems like there's no availability.
でもその人が行くところっていうのは全部もう満帆で泊まれそうもないんです。
And you're wondering, what's the story behind this guy?
この男性のどんな状況なんだろうっていうふうにみんな思うかもしれません。
So this is Joseph.
この人はヨセフです。
So Joseph was living in Nazareth at the time.
ヨセフはその時ナザレンという町に住んでいました。
So Nazareth is about 115 kilometers away from Bethlehem.
のナザレはベツレヘムから150キロぐらい離れているところにあるんです。
So that's approximately from Okayama to Kobe.
だいたい岡山から神戸の間ぐらいなんです。
So if he walked, he and Mary walked from Okayama to Kobe and they just arrived, they probably look a little bit tired.
そしてヨセフとマリアは岡山から神戸のまで歩いてきて、そしてちょっと疲れた感じ。
He's engaged to this girl Mary.
そして彼はヨセフはマリアと婚約しています。
He's a carpenter.
彼は大工さん。
And possibly he was working on a couple different projects up in Nazareth, being a carpenter, building houses and so forth.
そしてナザレではいろんな大工さんしながらいろんな人の家を建ててきてたと思います。
So what's interesting is if we read a passage, it talks about what was going through Joseph during this time. If we read Matthew chapter 1, 18 through 25.
で、そしてマタイの福音書の一章の18から25節を読んだらどんな感じにヨセフがいたかっていう状況がわかると思うので読んでもらえますか。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、 彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
Thanks. So it says here that Joseph was a righteous man.
で、ここでヨセフは正しい人であることがわかります。
And he cared a lot about other people, even more than his own benefit.
自分の利益以上に他の人のことを気にかけていたんです。
And he was very obedient.
そして彼は従う人でもありました。
But imagine what was going through his mind when he found out that Mary was pregnant.
でも、マリアが自分の婚約者が身ごもっていることを分かったときに、彼の心の中でどんなことが起こったでしょう。
Now we all know the story, so it's like, of course we understand that God was involved, but at that time, imagine his emotions.
私たちはもうすでにこの話を知っているので、神様が関与しておられることわかるんですけども、彼がその当時にどんなことを心で思ったかっていうのを想像してみたいと思います。
So Mary comes to him and says, I'm pregnant.
で、マリアが自分が身ごもったっていうことを言いに来ました。
He's probably thinking, how is this possible?
なんでそんなことが起こるんだっていうふうにびっくりしたと思います。
But this dream happens and he understands from God what the reason is.
でもここで夢が与えられて、そして何が起こっているかということをヨセフは理解しました。
But even after that, I guess he's probably concerned. What do other people think?
でもその時でも私が思うに、他の人がどういうふうに思っているだろうかっていうふうにヨセフは心配したと思うんです。
He's a righteous man, and people look at them saying, "Wow, she's pregnant before they're even married."
で、彼は正しい人で、周りの人たちはもう彼はまだ婚約中で結婚してないのに、マリアは身ごもってる
って思われる。But I think what's neat about Joseph is he was obedient.
でも、ヨセフはとても従う人であったんです。
And so if we ask, why did Joseph come to Bethlehem? He came because he was told to.
そして、ベツレヘムにどうしてヨセフが来たかっていうと、そのようにしなさいって言われたから行ったんです。
It said in the passage we just read in verse 24 that the Lord commanded him to take Mary as his wife.
24節には、天のお父さんがヨセフに対してマリアを自分の妻として迎え入れなさいって言ったので、そのようにしたんです。
And in Luke, the first passage that we read, he followed the rules about going back to Bethlehem to sign up for his family.
そして前のところで読んだルカのところでは、ベツレヘムに行って住民登録しなさいというふうに命令があったので、それに従って行ったんです。
You know, it's interesting. Like Joseph, sometimes we're doing the right thing.But God has something special, something unusual in mind for us.
そして私たちにも同じように正しいことをするんだけれども、神様はもっとそれよりももっと特別なことを用意しておられる時があります。
Joseph is like many of us, just a regular Christian.
ヨセフは私たちと同じように普通のクリスチャンでした。
All of a sudden, God asks us to take a huge leap of faith because He has something amazing in mind for us.All of a sudden, God asks us to take a big step of faith because He has something special in mind for us.
でも突然神様は本当に大きな信仰の一歩踏み出しなさいって言って、そして私たちのために従わなければいけなかった。
Something really special for us.
それは私たちにとっての特別なことだったんです。
So Joseph, in summary, he believed God for something really, really big, even though it was unbelievable.
ヨセフは自分では信じられないことでも本当に大きな大きな特別なことを信じることを選びました。
So one question for us this Christmas,
そして私たち一人一人に対するあの質問は
Is God calling us to take a big step of faith this Christmas?
このクリスマスの時に神様が私たちに対して大きな信仰の一歩を踏み出すことを求めておられるかどうか。
Maybe we're in a very good place right now, but God's asking us to take an even bigger step of faith.
もしかしたら私たちは今心地よいところにいるかもしれません。でも神様はそれよりももっと先に信仰の一歩を踏み出してほしいと思っているかもしれません。
So, back to our people watching.
そしてあのまた人間観察に戻りたいと思います。
So, following behind Joseph is a young girl.
そしてヨセフの後に従っていた人はあの若い女の人です。
Probably just a teenager.
多分ティーネイジャーだと思います。
She's tired from a very long journey.
もう長い旅でとても疲れています。
And she's pregnant.
そして彼女は身ごもっています。
Very pregnant, it seems.
もう今にも生まれそうなぐらい。
So let's read a little bit about her background. This is Mary.
彼女のバックグラウンドもちょっと読んでみたいと思います。
In Luke chapter 1, 26 through 38.
ルカの福音書の1章の26から38節お願いします。
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガラリアのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人のいい、あ、人の、あ、ヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
So we see from this passage Mary was a godly woman.
ここであのマリアは本当に神なる人っていうことがわかると思います。
And she was focused on serving the Lord even at the expense of her reputation. She focused on serving the Lord even if it had a negative impact on her reputation.
自分の名誉っていうか自分に本当に否定的な悪いあの噂が立つにしても、それでも主に使えるっていうことにフォーカスしていた人です。
She was very joyful.
これ彼女はとても喜びにあふれていた。
And as she's talking with the angel, it's clear she doesn't understand.
そしてあの御使いと話している彼女には何も分かってないってことが分かります。
But she knows and she believes in God's power.
分からなかったけれども、でもあの神様の力のことをあの信じることを選びました。
So why did she come to Bethlehem?
なぜ彼女はベツレヘムに来たんでしょう。
She came because she believed in God's power and His goodness.
なぜなら彼女は神様の力と、そしてあの彼神様の良さ、良い方であるということを信じていたからです。
She asked the angel, how can this happen?
彼女はあの御使いにどうしてそのようなことがありえましょうって聞きました。
And the angel replies, because of God's power. He says, nothing is impossible with God.
でも御使いはあの神様には力がある、そして何神様にとって不可能なことはないですっていうふうに答えました。
And so Mary says, okay.
なのでマリアは分かりましたって言いました。
I think if I got a response from that, even from an angel, I would say it's still impossible.
で、私がもしその立場にいたら、御使いからそういうふうに言われても、それでも でも不可能だよって思い続けてると思います。
But she doesn't do that.
でもマリアはそのようにしなかったんです。
But what's interesting is she doesn't only believe that God is powerful, she also believes that God is good.
でも面白いのは彼女は神様が力ある方だけでなくて神様が良い方であるということを信じたことです。
We won't read it now, but later on in that same passage, she says, "The mighty one has done great things for me. Holy is his name."
ここでは読まないんですけれども、その後の方に力ある方が私に大きなことをしてくださいましたっていうふうに言ってるんです。そしてその皆は清いって。
If God only has power, it can be a bit scary.
もし神様が力だけを持ってるんだったら、それはちょっと怖いことです。
But if God has power and He's good,
でも神様は力を持ってて、そして良い方なんです。
Then we can be, maybe we're uncertain, but we can be totally confident.
私たちは分からないからちょっと不安になるかもしれないけど、でもそれでもただリラックスすることができるんです。
So one of my favorite passages in the whole Bible is found in Jeremiah 29:11.
私の大好きな御言葉っていうのはエレミヤ書の29章の11節です。
And it talks about this. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future."
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
So Mary, she knew God was good and knew that God would take care of her no matter what.
で、マリアは神様が良い方であるということを信じ、そして自分のことをちゃんと面倒見てくれるということを信じていました。
So this Christmas, if you're going through a difficult time, just focus on God's power and His goodness.
なのでこのクリスマスの時に私たちがどんな困難な時を通っていたとしても神様の力とそして良さということを信じたいと思います。
Sometimes we don't understand the circumstances.
ある時はこの状況が全然わからない時もあります。
But God still works.
でもそれでも神様はその中で働かれます。
Yesterday in Nara, God was given glory.
昨日奈良で神様は栄光を表されました。
Timing was horrible.
の時間帯時っていうのはすごく大変でした。
And everybody had to 頑張る and work last minute.
でも最後の最後までいろんな人が走り回って頑張りました。
But in that town in Nara yesterday, God was given glory.
でも昨日のその奈良の場所で神様が栄光を表されたんです。
God is good and He's all powerful.
神様は良い方で、そして力ある方です。
And we can see that from Mary in the Christmas story.
そしてクリスマスの物語のこのマリアの話からもそのことがわかります。
So back to our people watching.
また人間観察に戻りましょう。
So a couple have gone inside. They've gone into a house. The couple, Mary and Joseph, went into a house.
そしてマリアとヨセフはある家に入りました。
They found a place to stay.
自分の泊まる場所を見つけたんです。
It's not a hotel. It's actually a barn for animals next door.
そこはホテルではなくて馬小屋のところだったんです。
And it gets dark. It's gotten dark.
まあ外はどんどん暗くなり始めて。
And all of a sudden, we see a group of shepherds running into town, talking loudly and looking for something or looking for someone.
突然羊飼いの群れの羊飼いの人たちが町にやってきて声いっぱい大きな声で話しながら何かを探しているような感じです。
So we read it at the beginning, the story of the shepherds hearing from the angels. We read at the beginning.
で最初でもう話は読んだんですけれども、羊飼いたちは
We read the story at the beginning.
羊飼いたちの話を読みましたね。
And the shepherds were regular men, probably some boys.
羊飼いたちは本当に普通の人たちで、多分男性だったと思います。男の子。
They're not educated, very simple.
別に教育を受けているわけではなくて、普通の人。
In my mind, they have a rather boring life. They just wander the hills with their sheep.
で、私の想像では彼らはとても退屈な人生を送ってたんじゃないかなって、羊の面倒を見ながらずっと牧場を歩いてる。
Occasional excitement, but not very much.
時々興奮するようなことが起こるけれども、それもたくさん起こるわけではない。
So imagine that you were out there in the hills watching the stars.
で、まず想像してみてください。私たちがその丘の方にいて星を見ている。
maybe a little bit of conversation with the other shepherds.
他の羊飼いたちとの、会話を少ししながら。
And then, pow! Angel show up.
そこに御使いがわーって現れた。
A huge angel standing in front of you and bright light is everywhere.
で、私たちの前に御使いが立っていて、そして周りがすごく明るい状態。
And you're a little bit shocked, but you eventually get used to it.
もうちょっとびっくりするんだけど、徐々にそれになり始めて。
It,
で、ちょっとそれに慣れ始めたら、もうたくさんの御使いがそこに現れる。で、そこで歌い始めるんです、御使いたちが。
Now, these people, they're professional singers.
この御使いたちはもうプロの聖歌隊です。
They sing every day in front of God.
毎日神様の前で歌っている。
It must have been amazing, unbelievable.
もう考えられないぐらいすごい歌だと思います。Imagine a perfect performance of
Handel's Messiah or some unbelievable concert.
もう考えられないぐらいもうパーフェクトな完璧な聖歌賛美をしているグループ。
You know, it's hard for me to imagine because I've been to many concerts, but even the best performances on our earth, there's always some small mistakes.
で私はいろんなコンサートにも行って音楽聴いてるんですけども、もう完璧って思えるようなコンサートでも、その中にちっちゃな間違いとかはあります。
But this choir was perfect.
でもこの御使いたちのクワイアはもうパーフェクト、完璧なんです。
And then all of a sudden, they're gone.
そして突然その御使いたちがいなくなる。
Now you would imagine the shepherds maybe are a little bit in shock.
そして羊飼いたちはその光景面の真の目の当たりにしてすごくびっくりしたと思います。
After they regain their composure,
で自分の意識が取り戻し始めながら
they say, Let's go to Bethlehem and see what's going on.
ベツレヘムに行って何が起こっているか見てこようって言った。
So why did the shepherds go to Bethlehem?
どうしてその羊飼いたちはベツレヘムに行ったんでしょう。
Because they had seen the beauty of God and the perfection of worshiping His name.
なぜなら彼らは本当に神様の美しさ偉大さを見て、そしてその神様の礼拝する完璧さを見たからなんです。
And they were curious about this story that the angel had told them.
そして御使いが自分たちに話してくれたその話にすごく興味が湧いたからです。
You know, and Jesus said that if when people see the love that we have for each other, they're going to be drawn to Him.
イエス様は私たちが愛し合っているのを見たら周りの人がその愛に引き寄せられるというふうに言われましたよね。
You know, some people see our friendship.They see the love that Christians have for each other, and they're curious about God, just like the shepherds.
ある人はその私たちのクリスチャン同士の友情関係の中に愛があるのを見て、そしてどうしてなんだろうという好奇心というか興味を持って私たちにやってくる時もあります。
The shepherds saw the beauty of God and were curious about the truth of His promises.
そして羊飼いたちはその神様の素晴らしさ、美しさを見て、そしてその真理っていうものに対してのすごく興味が湧いたんです。
Okay, so the last group of the Christmas story.
で、このクリスマスの話の最後のグループは、
if you go back and you're thinking about looking into the village,
の村に戻って人を観察しているところをまた思い出してください。
Some time later, we don't know if it's a few days or a few weeks, a group of people come into Bethlehem.
でその何日後かいつかは分からないんですけれども、のある人の群れがやってきました。
Three very impressive looking men and a group of others with them.
そしてそれは3人のとても賢そうな顔をした人たちとその周りにいる集団。
The couple has moved into a house.
この2人のヨセフとマリアのカップルはもう家に入っています。
But the men know exactly where they're going. They know exactly where to go.
でもこの人の群れっていうのはどこに行くべきかっていうのを知ってたんです。
And, if we read about these magi, as they're called, in Matthew chapter 2, verse 1 through 12.
マタイの福音書の2章の1節から12節を見てみると、東方の博士たちという話がわかると思います。読んでもらえますか？
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は、民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。 ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
Right, so these men, they're scholars.
この人たちは天文学者です。学者です。
They're experts in astrology and other sciences.
天文学に関しても他の科学に関してもとても長けている人です。
So if you imagine today, think about maybe a group of professors for astronomy, chemistry, and literature at Tokyo University.
で、この現代で置き換えてみると、東大の天文学者とか文学者とか科学者とか、そういう学者のことを思ってください。
The reason we know that they're very high people is because they were able to see King Herod with absolutely no problem.
この人たちがなんで位が高い人かが分かるかっていうと、この人たちはヘロデ王に何の問題もなく障害もなくすぐに会うことができたんです。
They're very wealthy.
とても裕福な人。
They probably came with an entourage of people to protect them and their expensive gifts of gold, incense and myrrh.
で、多分黄金、乳香、もつ薬などのすごく高価な贈り物も携えて行ってたんです。
And it says they're from the east, so maybe from Persia, which is Iran today, or from India or China.
東の方から来たっていうことはペルシャの方からで、今でいうイランとかイラク、そこら辺だと思います。
So imagine these guys are professors and they're sitting in a professor's lounge at the university.
で、この人たちが学者なので、学者の集まるラウンジにいてるっていうふうに想像してください。
And the professor of astronomy says, "You know, guys, last night I saw a very unique star."
で、そこの学者たちが昨日すごく面白い夢を見たんだっていうことを聞きます。
And he starts explaining a little bit.
で、その話をちょっと説明して。
And across the table, drinking his coffee, is the professor of literature.
そして、その前の方にいる学者は文学者。
He says, that's really interesting, because a long time ago, I was reading a book by a Jewish prophet talking about some star.
そしてその学者の人は、それすごく面白いですね。ある本の中では、ユダの預言書の中にこんな話があるんですよって言いました。
If that conversation really happened, I don't know.
で、そのような会話が本当になされたかどうかは分からないですけど、
But you could imagine something like that happening.
でもそのような会話が博士たちの間でなされたことがちょっと想像できると思います。
So they're like, well, let's go see this king.
じゃあこの王に会いに行こうっていうふうに言ったんです。
They came to Bethlehem searching for the truth of God because creation was pointing to him.
彼らはベツレヘムにやってきて、本当の王様、本当の真理の、
They came to them because they were searching for the truth of God, and creation pointed to Jesus.
神様の真理を求めてベツレヘムにやってきてたんですけど、その創造物がそこの場所を指してたんです。星がそこを照らしてたので分かった。
In Romans, it talks about how creation will reveal the truth of God.
ローマ人への手紙の中では、どのようにこの創造物が神様の栄光を表すかということを書いてあります。
And what's neat is in Deuteronomy chapter 4, verse 29, it says, If from there you seek the Lord your God, you will find him if you look for him with all your heart and with all your soul.
そして申命記の4章の29節にはこうあります。しかし、あなたたちはそのところから、あなたの神、主を尋ね求めねばならない。心を尽くし、魂を尽くして求めるならば、あなたは神に出会うであろう。
And so we know that even non-Christians and Christians, if we search for the truth, God will show us Himself.
で、私たちがもうクリスチャンであるクリスチャンで なかったとしても、いずれにしよう神様を求めるっていう心があったら、神様が自分でご自身をお表しになるんです。
And so these wise men, these magi, they don't know Jesus yet, but they came to Bethlehem searching for the truth.
そしてこの賢いあの博士たちっていうのは、イエス様のことを全然知らなかったんですけれども、でも本当に真理を求めてやってきたんです。
You know, the last person in the story who came to Bethlehem that we haven't talked about yet was Jesus.
で、あの、最後にベツレヘムにやってきた人っていうのは、まだ話してないイエス様です。
Why did he come?
イエス様はどうして来られたんでしょう?
You know, it says in Colossians chapter 1 that God, that Jesus, is the God of the universe and he created everything.
コロサイ人への手紙には、神様が全てを作られたっていうふうに書いてあります。
But what's amazing is that he came in the form of a little baby.
そして、その、本当にそのお方が、もうちっちゃな赤ん坊となってこの世に来られたっていうのはすごく驚くべきことです。
He cried when he was cold or when he was hungry.
寒い時とか、あのお腹が減ってる時には、もう赤ちゃんとして泣きました。
He needed other people to change his diapers.
自分のおむつを変える人が必要でした。
And yet he was the God of the entire universe and created everything.
でもそれはその方はあの全世界の神であって、その方が全てのものを作られた創造主です。
So why did he come?
なぜ彼は来られたんでしょう?
Well, the last verse, last passage I want to read is Philippians 2, 5 through 11.
最後に読みたいところはピリピ人への手紙の2章の5節から11節です。お願いします。
あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためです。
So Jesus came to Bethlehem so that he would grow up and then die for us so that we could be with him.
イエス様はベツレヘムにやってきて、そこでの私たちのために生まれて、そして十字架でかかって死んでくださるために生まれてきました。
Jesus loves us and wants us to be with him now and for eternity.
イエス様は私たちをすごく愛していて、今からまたずっと後の将来まで、未来まで永遠にずっと私たちと一緒にいたいと思ってくれています。
So as we think about the Christmas story,
で私たちがクリスマスの物語を考えるときに、
I guess I have two questions for us.
私たちに対する2つの質問が出てくると思います。
Why do we come to celebrate Christmas?
私たちはどうしてあのここにやってきてクリスマスを祝うんでしょう?
Is it only a romantic holiday?
まあそれはロマンチックな祝日、日だからですか?
Is it only a time to give gifts?
のプレゼント交換するからですか?
Or is it something more?
それとももっと大きなことありますか?
And why do we come to church each week? And why do we come to church today?
でなんで毎週私たちは教会に来るんでしょう。そして今日なんでここに来てるんでしょうか。
Something to think about, and for those of us who are Christians, just like we learned, are we willing to be like Joseph and believe God for something bigger, even if it seems impossible?
そしてそれはあのヨセフのようにあの神様を信じてもっとわからないことでも本当に大きなことを神様が用意してくださっているっていうことをあの信じているからだと思います。
Are we like Mary and know that God will take care of us no matter what?
もしくはマリアのようかもしれません。もうわからないけれども神様がすべてのことをあの取り扱ってくださるって。
For those of you who are not Christians yet,
もし皆さんがクリスチャンじゃなかったら、
How do you respond when you see the beauty of God in worship?
もしあの神様を礼拝する美しさを見たときに皆さんはどのように反応しますか?
What does God want you to do when creation points to Him?
もしあの神様が創造されたこの被造物が何か神様の栄光を表したときどうしますか?
You know, it's interesting. The shepherds and the wise men, they came to Bethlehem for different reasons.
の羊飼いとの東方の博士たちは違うそれぞれ違う理由でベツレヘムにやってきました。
But when they left Bethlehem, they were all worshiping Jesus.
でもベツレヘムを離れるときはもうその2つのグループはどちらとも神様を賛美していました。
So this Christmas, let's focus on worshiping Jesus.
なのでこのクリスマスは本当にイエス様を本当に礼拝する心そのことにフォーカスしたいと思います。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we thank you for coming as a little baby.
天のお父さん、あなたが本当に小さな赤ん坊としてこの世に来てくださったことを感謝します。
There's lots of things we don't understand in the story.
この話の中で私たちが分からないこともたくさんあります。
And yet we know that you came because you love us.
でも本当にあなたが私たちを愛してくださっているので来られたということを信じます。
I pray that this Christmas you would stretch our faith.
もうこのクリスマスに私たちの信仰をあなたが大きく伸ばしてくださることを信じます。
And for any people who don't know you, Lord, may they come to know Jesus this Christmas.
そしてあなたをまだ知らない人たちがいたらこのクリスマスにあなたを知るようになりますように。
We praise you and thank you.
あなたをたたえ、本当にあなたに感謝を捧げます。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.